する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。アーメン。本日の宣教、聖霊の満ち溢れる教会とお題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。はい、先週からですね、新しく御言葉をに入る前にですね、共に今日招かれたことを感謝し、周りの方とですね、挨拶をしたいと思います。ぜひ周りの方とですね、顔を合わせながら今日ですね、来たことを感謝して挨拶します。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。素晴らしいこの朝、愛する皆様と共にあなたに名を呼ばれ、あなたの御体なるこの教会に集い、この朝礼拝を捧げる幸いに預かりましたことを感謝いたします。聖霊様、どうぞこのところに豊かにお働きください。生けるイエス様、あなたご自身が今日語られる御言葉を直接お一人お一人に お与えくださいますようにお願いいたします。ヤコブが顔と顔を合わせてあなたと出会ったように、今日この礼拝を通して私たち一人一人が生けるあなたと出会うことができますように、また御言葉によって励まされ、また私たちの沈んだ心も立て上げられ、新しい一週間戦いに出るこの時、どうぞ私たちを大いに力づけ、励まし、そしてお導きくださいますように切にお願いいたします。今日このところに来ることのできない愛する兄弟姉妹、また格別に辞める者たちを覚えます。主を助けてください。癒して差し上げてくださり、どうぞそのことを通して神の国を表してくださいますようにお願いいたします。今日この時心から感謝し、またすべてをあなたの御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。新年度も始まり、4月も残すところあとわずかになりました。本日は午後ですね、私どもの教会は2018年度の定期総会を行います。週報にですね、皆さんお手元にあると思いますけれども、週報の裏に記載されております。今年度の主題、そして主題聖句が書かれておりますけれども、主題はですね、すべての国の人の祈りの家となるように、聖霊の満ち溢れる教会ということで、今日ですね、この全部をタイトルにしたかったんですけども、ちょっと長すぎましたので、副題のですね、聖霊の満ち溢れる教会、これを用いさせていただきました。昨年と同様、主題聖句は、マルコによる福音書11章17節。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。このことが新しい一年度も私たちを導く御言葉として与えられております。イエス様が十字架にかかられる週の初め、エルサレムに入城され、その後に神殿に入られたイエス様は、そのありさまが父なる神様の御心とはあまりにも異なる状態であったことに憤られ、人々を追い出し、また両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。 そのように書かれています。まあ、柔和に人々を招かれるイエス様のお姿とはですね、随分違うこの姿を、ここでお話しになっております。しかしこれは、私たち人間が単にですね、それらを見てイライラしてですね、怒りに駆られて、感情に任せてというものではなくして、聖なるものに対する怒り、父なる神様の御心に反するものへの怒りでありました。このことを通して、祭司長や律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。そのように書かれておりますから、イエス様にとってこのことがどれほど重要であり、人々の心をそれこそですね、逆なでしてでも言わなければならなかった、示さなければならなかった出来事でありました。それゆえのイエス様のうちにある激しい憤りであったことがわかります。その時、今朝聖書で読んでいただきましたイザヤ書56章7節の御言葉をイエス様は引用されました。ちょっとですね、せっかくですからご一緒に開きたいと思いますが、前の方の旧約聖書1154ページ、イザヤ書56章7節、旧約聖書1154ページ。イザヤ書56章7節。せっかく開きましたので、ご一緒に読んでみたいと思います。1154ページ。イザヤ書56章7節3はい。私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。アーメン。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれる。今年の3月から私たちの教会は韓国よりですね、もう毎週私このキム・ソンホンさんの名前言ってるかと思いますが、嬉しさのあまりですね、恵みがですね、溢れているあまり、キム・ソンホン兄弟を韓国から招き、招いたわけでもないですけど、主はですね、この教会に招いてくださり、先週はですね、今日はいらしてませんけれども、中国のですね、方々が来てくださり、そして今日はですね、スイスからですね、私のいとこ、家族、僕も来てくれております。日中韓水とですね、今日は中はおりませんけれどもですね、スイス玉川教会がこの父なる神様の願われる通り、すべての国の人の祈りの家として用いられておりますことを大変嬉しく感謝いたします。ここで私はとですね、七節のところに私はと言われるお方、これは一体誰でしょうか。主なる神様、父なる神様であります。主なる神様、父なる神様である私は、彼らを聖なる私の山に導く。彼らとは誰のことでしょうか。今日ここに集われる皆様のことであります。主なる神様は、今日集った私たち一人一人を聖なる山である教会に導いてくださる。私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許可するですね。許されて私たちは今日ここに集められた者たちであります。別の口語訳という聖書の訳で読みますと、私はこれを我が聖なる山に来させ、我が祈りの家のうちで楽しませる。そのように書かれております。ちょっとですね、聖書のことをお話ししますと、このイザヤ書56章というのはですね、イザヤ書というのは、第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤと言ってですね、結構長いんです。1章から66章まである章があるんですけれども、3つに分けられると言われています。そして今日読みました56章から最後66章までは、第三イザヤですね、そのように、この神学的にですね、読まれているところであります。ではこの56章から始まる第三イザヤ、この時がどういうイスラエルにとって時期であったかというならば、どういう状況でこの御言葉が語られたかというならば、イスラエルの民が バビロンというですね、この強国に神様の裁きの中で捕囚として多くの人たちが捕らえられていってしまった。それから解放されてエルサレムの地に帰ってきました。破壊された神殿を再建した頃に書かれたものがですね、この56章からのところだと言われています。それゆえに56章の今日は読みませんでしたけれども、冒頭では改めて安息日を守ること、律法に従って正しく生きること、そのことをですね、新しいエルサレムに帰ってきたらもう一回信仰生活を立て直す、そのようなですね、御言葉が語られております。しかし、その約束の地であるエルサレムに帰ってきたその時の状況は、民に希望を与えるようなものであったかというと、むしろその逆でありました。目に見える現実は非常に苦しいものであったのです。エルサレムの荒廃は、彼らの予想ははるかに超えて、その苦しみの中でですね、ようやく再建した神殿も、以前のソロモンが建てた豪華な神殿とも違う。それゆえに目に見えている状況は、とても前の方が良かった。ですね。そのように思われるような状況。しかしそのような中で、神様は今日、56章の7節を通して、すべての国民、オールネーションズですね、すべての民の祈りの家に招くことを喜び、また祈りの家で、その集う一人一人に喜びと祝いを与える。そのような約束をここでしてくださっているのであります。イスラエルの民が見た現実はあまりにも貧しく苦しみのただ中でありましたけれども、実はそこに神様の御心がありました。そのところでもう一度神殿を建て直す。どういう神殿か、祈りの家としての神殿を建て直す。ただ人々が集まって立派な建物が用意されて立派な場所が備えられて、いやそれ以上に神殿があるべき姿は父なる神様がそこに住んでくださる場所、そしていつも私たちに語りかけてくださる場所、そのような生きた神様との交わりが起こる場所、これが祈りの家である教会、神殿、これを第二神殿をそのようにして神様は建てるように再びイスラエルの民は戻されたのでありました。ここに出てくるですね、祈りの家の喜びの祝い、また先ほど口語訳では楽しませる、そのような言葉がここで記されておりますけれども、どうでしょうか。教会に集われている皆様はですね、今朝楽しんでいらっしゃるでしょうか。喜んでいらっしゃるでしょうか。あ、祈りの家ですね。教会生活が楽しい。教会生活がですね、まさに喜びの祝いに、神様に招かれているように、日々過ごしていらっしゃるでしょうか。まあ、多くの方はですね、いや、むしろ喜びとか、楽しみというよりも、なんかですね、苦しみとか、悲しみとか、そういうことの方がですね、試練とですね、また悔い改めとかですね、そういうことの方が多いな。そのようにですね、思われる方も多いんではないかと思います。私も決して例外ではありません。しかし、皆さん、今日、神様は、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の家の、祈りの家の喜びの祝いに連なることを許すとおっしゃるんです。私たちが今どのような状況の中にあっても、神様は常に、私たちを聖なる山なるこの教会に導き、そしてこの祈りの家で神様は常に私たち一人一人に喜びの祝いに連ならせようとされている。そのようにおっしゃるんです。それではこの喜びとは一体何なんでしょうか。楽しみとは一体どのようにして私たちに与えられるものなんでしょうか。これは人生の、また信仰生活のとつけてよいかと思いますが、人生の喜び、また信仰生活の楽しみ、喜び。これは何を意味するんでしょうか。一言で言うならば、インマヌエル。主が共におられる。 全知全能の主がどのような時も私たちと共にいてくださる。これが聖書に語る私たちの喜びであり楽しみであります。詩編124編ですね、こういう詩編があるんですけれども、お開きになる方は970ページです。私はですね、これ大変ですね、励まされる、たびたび開く詩編でありますけれども、詩編124編に、主が私たちの味方でなかったなら、主が私たちの味方でなかったなら、私たちに逆らう者が立ったとき、そのとき私たちは生きながらえ、敵意の炎に飲み込まれていただろう。もし主が味方でなかったなら、すなわちインマヌエルの主が共におられなかったなら、敵が襲いかかってきたとき、私たちはもうそれに飲み込まれていただろう。大水が私たちを押し流し、激流が私たちを越えていってしまっただろう。しかし、6節から、主を称えよ。主は私たちを敵の餌食になさらなかった。仕掛けられた罠から逃れ出る鳥のように、私たちの魂は逃れ出た。網は破られ、私たちは逃れ出た。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。インマニュエルの主がおられなかったなら、様々なこの人生の災いにあったときに、私たちは簡単にその災いに、また誘惑に飲み込まれていってしまったことだろう。けれどもその誘惑に引きずり込まれたとしても、なお神様の御手はそこに置かれ、私たちをその滅びから救い出してくださる。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。アーメン。私たちの喜び、私たちの楽しみとは、まさに人生の様々な出来事の中で、その主を見出していくことであります。人生はままならないものであります。いつどこで敵が待ち構えているか、誘惑が私たちを襲おうとしているか、私たちにはわからない。見ることができない。いつ私たちが健康でいられるか、いつ私たちが病の中に陥るか、私たちにはわからない。大丈夫な人は誰もいません。病にかからない、そのように宣言できる人は誰もいません。失敗しないと宣言できる人も誰もいません。しかし、インマニュエルの主がいてくださるなら、そのような大変危うい私たちを常に黄泉から地獄からさえ引き上げてくださり、救い出し、イエス・キリストの十字架により罪を許し、復活の命によって日ごとに私たちを新しく生きるものにしてくださる。それゆえにイザヤという人は言いました。主を尋ね求めよ、見出しうるうちに。呼び求めよ、近くにいますうちに。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。私たちの喜びは、この方と出会い、この方を人生の主とし、罪許されたものとして、このお方を愛し、このお方に仕え、その愛ゆえに隣人を愛し、許していく人生ではないでしょうか。様々な苦難が押し寄せてくる時でも、私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。そのように告白することのできる人生ではないでしょうか。しかし、これは私たちが試練に遭う時、決して簡単なことではありません。私のですね、聖書にこのようにですね、先ほどロマ書を開きましたら、しおりがパッと出てきました。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これはですね、うまくいってる時に、ああ、素晴らしい御言葉ですね。そのように思えるかもしれませんけれども、私たちの心が動揺するような出来事が起こった時、いつも喜んでいなさい。絶えず感謝しなさい。ですね。こうなるのではないでしょうか。でも主はいつでもなんですね。絶えず、どんなことにも、いいことだけ感謝しなさい、いいことだけ喜びなさいであったら、普通のことです。誰でもできます。誰だって簡単なことです。寝ててもできます。戦わなくてもできます。けれども、聖書はいつも喜んでいなさい。 どんなことにも感謝しなさい。しかしそのためには聖書は教えています。絶えず祈りなさい。今日そのことを皆様にお話ししたいと思います。なぜなら神様は教会に私の祈りの家であるようにと、また連なる一人一人は祈りの人であるようにと、そのように招かれているからであります。私たちの今日のタイトルにあります、聖霊の満ち溢れる教会。それはどのような教会か。今日ですね、聖書箇所を開いていただきました、ローマの信徒への手紙、8章のところをですね、お開きいただきたいと思いますが、285ページ、新約聖書285ページ。聖霊の満ち溢れる教会、一人一人が聖霊充満であるように、これを与えるために、父なる神様は、イエス・キリストの十字架と復活を通して、聖霊を与えくださった。そしてこの聖霊様は、どのようなお方であるのか。ローマの信徒への手紙、8章26節を読むと、そのお姿が書かれています。同様に、霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。聖霊様という方は、弱い私たちのためにどう祈ってよいのかわからない。この弱さというものは何かと比較して語られるものですけれども、この人とですね、強い人と弱い人が比較されて、この人は強い。それと比べたら私は弱い。けれども、ここでパウロの語る弱さというものは、誰かとの対象ではない。根っこから弱さの極みに置かれている。すなわち、人間存在。人間のすべての人たち。残念ながら、皆さんここに集われるお一人お一人はですね、ここに漏れなく入っております。いや、私は大丈夫。そこまでは弱くない。ですね。いや、あの人は失敗するかもしれないけど、私は大丈夫。そのように今思っている方がいるとすれば、漏れなくこの弱さのですね、中に入っていることをぜひお知りいただきたいと思います。けれども、そのようにみんな弱い。人間は全ての人が弱い。正しいものは誰一人いない。けれども、その弱さの極みの中に置かれている人間のために、イエス・キリストを通して与えられた聖霊様はいつもうめきながら傍らに立って取りなしてくださっている、祈ってくださっている。主を憐れんでください、助けてください。この人は今どういう状況かもしれません。どのように今罪の中にあるかもしれません。主よ、この人を助けてください。祈るように私を、祈るようにこの人を導いてください。そのように、この人が、私たち一人一人が救われるために、その底辺にあって、いつも埋めてくださっているお方。この弱い私たちを助けてくださるというですね、この助けるという言葉は、ギリシャ語の一つの言葉なんですけれども、三つの言葉が使われて一つになっているんですね。何が使われているかというと、共にという言葉、そして代わってという言葉、そして担うという言葉、引き受けるという言葉、この三つが重なって助けるということは、この聖霊様が私たちの弱さを助けてくださるということは、共にいて私たちのその苦しみの中でそれを代わって引き受けて取りなしてくださっている。助けてくださるとは一言で言いますけれども、聖霊様なるお方は常に共にいて、そして私たちの苦しみのさらにそこに行って、それを背負ってくださって、そしてさらに助けてくださいと祈ってくださっておられる方、それが聖霊様であります。すなわち聖霊様はそのようにして私たちを祈りへと導かれるお方。どうしようもない現実で、どうしようもないことは分かっているけれども、祈ることができない。教会が祈りの家だということも分かっている。また自分自身の今の現実を見れば、祈らなければならないこと、自分の家庭の状況、健康の問題、仕事の問題、様々な出来事を通して、学校の問題、友達との関係、祈らなければならないことは分かっているけれども、祈ることができない。
その力がない、いやその信仰がない、その私たちのために始終祈れよ祈れよ祈りなさい、今私が植木を持って取りなしているから祈りに立ち上がりなさい、そして主を見出しなさい、そこで神の愛を体験しなさい。まさにその後パウロが言いました。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますけれども、それが私たちがその試練の中で、されどこれも主が益としてくださる、その喜びに、まさにその楽しみに預かるためには、私たちは祈りの山に登らなければならないのであります。神様の近くにより一層身を置かなければならないのであります。創世記32章、本日購読しました箇所を共に開いてみたいと思います。創世記32章。何ページだったでしょうか。創世記、32章、旧約聖書56ページ。ヤコブという人はこのイスラエル民族のですね、代表となったお方でありますけれども、このヤコブの記事を創世記32章の23節から共に読みました。少し説明しますと、ヤコブはなぜ今日このところにいたのでしょうか。なぜヤコブは真夜中、奥さんもまたそばめたちも子供たちも遠くにやって、今ヤコブは神と一対一で向き合っているのでしょうか。それはヤコブという人はですね、この双子で生まれたんですけれども、その生まれたお兄さんであったエソーのかかとをつかんで出てきた、これヤコブとですね、その由来になったこの出来事でありますけれども、双子のですね、弟であったヤコブはかかとをつかみながら出てきたですね。そのように出てきた方いらっしゃるでしょうかですね。ヤコブはそのようにして力ずくでまですね、出てきた。そしてその後エソーは長男ですね、長男でしたから、この時代においては長男が全ての祝福をいただくことができる、その祝福をなんとヤコブは騙し取りました。エソーが気づかないうちに祝福を奪い去って、祝福を自分のものにしようとして、そしてこれが見つかって逃亡生活に入っていったのであります。エソーがこの後ですね、この前において読みませんでしたけれども、いよいよヤコブがエソーと出会おうとしたとき、エソーは400人ものお供を連れてヤコブに向かってきた。逃亡しているヤコブは当然殺される、もう終わりですね。そのように思って、できるだけ限りのものを持ってですね、弟子たちに、この周りにいる人たちに持たせて、これでなんとかエソーをなだめてください、兄エソーが怖いのです、そのようにはっきり書かれています。32章の前半のところで、ヤコブは非常に恐れ思い悩んだ。ヤコブはエソーを非常に恐れた。でもヤコブがこのような出来事の中に陥ったのは、当然エソーが問題ではありません。ヤコブが問題であったんです。ヤコブがそのようにして、自分が祝福されたい、誰よりも自分が祝福を勝ち取りたい、お兄さんのその祝福の権利を奪いたい、ヤコブはそのようにして偽りであり、またですね、嘘をつき、そして祝福を奪い取る、そのような性質を持ったものでありました。そのような中でヤコブは今日32章、ある意味では最後の神様との戦いと言えるでしょう。ヤコブはこの32章の23節で、先ほど読んだところのように、人々をすべて向こうに渡らせた、川の向こうに渡らせた後、25節、ヤコブは一人後に残った。その時、ヤコブの前にいたのは、神様ご自身でありました。私たちの人生において、神様とどこかで一対一で出会わなければならない。私自身はクリスチャンホームで育ちました。8歳の時にバプテスマを受けましたので、イエス様がいることは信じ、当たり前のこと。もう疑う余地もない。そのような恵みと幸いの中で育ちました。けれども、その時に 実際に事実神様と出会っていたか、事実イエス様の救いを私のものとしていたかというと、それは後々のことでありました。以前もですね、私の証を少ししましたけれども、様々な人生の試練の中にあたって、私が神様と出会う時が与えられました。今日ヤコブは、その人生の中で自分が危機的な状況、もう殺されるかもしれない。私たちで言うならば、霊的に瀕死な状態。もう敵が襲ってくる様々な誘惑の中で、また自分自身の現実の中で、もう自分はダメだ。それこそ誘惑の渦に飲み込まれてしまいそう。いや、もう飲み込まれてしまっているような状態。恐ろしいのです。恐怖の中にある、そのようなヤコブ。しかし、その時、神は、あえてヤコブを一人にし、そしてヤコブと一対一で戦ったのであります。どのようにしてヤコブは神様と戦ったんでしょうか。祈ることを通して戦いました。ヤコブはどのように祈ったんでしょうか。27節、もう去らせてくれ。これ神様のお言葉です。夜が明けてしまうからと、その人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは離しません。祝福してくださるまでは離しません。ヤコブはその必死の状況の中で、神様を目の前に置き、助けてください。そして私が今日ここまでどのような人生を辿ってきたか、主がすべてご存知です。どのような貧しさの中で、弱さの中で、今日この場所に置かれているか、主はご存知です。けれども、その時にも、主は約束の言葉をくださり、必ず私を祝福すると言ったではありませんか。主を、私を祝福してください。祝福してくださるまで、私はあなたを離しません。これが祈りであります。これが、神様が私たちに与えてくださっている祈りであります。祈りともならない。私たちは様々な苦難の中にある、置かれる時があります。けれども、その時、今日私たちが覚えたいことは、そこでこそ、ヤコブが今日31節で、私は顔と顔を合わせて神を見たと、そのように告白したように、私たちは様々な試練の中で、神様と一対一で祈り、助けてください。祝福してください。約束を実現してください。私の家庭を祝福してください。職場を祝福してください。そのように祈られるとき、まさに皆様お一人お一人が神様と一対一で出会うのであります。これはおとぎ話ではありません。事実、私自身が証しできることであります。今日この日までの様々な戦いの中で、そのようにして神様ご自身が私を祈りに駆り立て、一対一で神様と戦うことを主ご自身が求めてくださり、なぜならエソーの心を変えることは簡単なことです。神様にとって弟もね、そういう弱いところがあったんだから、兄のエソーさんですね、もうちょっとですね、心あなたも優しくなって、それこそ愛して許して、そしてエソーさんの心を変えることは簡単です。皆さん、今置かれている状況の中で、人であれ、また環境であれ、変えることは神様にとって難しいことではありません。けれども、もし変えてしまったのなら、神様はヤコブと一対一で出会うことができなかったのであります。ヤコブも神様と一対一で主を見出すことができなかったのであります。なぜなら、神様は常に一対一で出会うことを願われるからです。教会は一対一で神様と向き合う場所です。今日皆さんが家族と一緒に来た、ご夫婦で来た、またはもちろん一人で来られた方もいらっしゃるでしょう。けれども、信仰は神様一人一人、一対一で主は常に私たちと向き合おうとされるということ。なぜなら神様は愛であるからです。神様は皆さんお一人お一人を特別に愛しておられるからです。十把一からげという言葉がありますけれども、そのような救いではない。神様は一人一人のために、イエス・キリストは全人類のために亡くなられました。十字架にかかられました。けれども、それは私たち一人一人においては、私のために死んでくださったお方なんです。皆さんお一人お一人のために死ぬほど愛してくださったお方なんです。 これがイエス・キリストです。そのイエス様は常に皆さんと一対一で出会われること、人格的な交わりを持つこと、私の愛するあなたと、あなたが私に応答してくださること、そのことを主は常に願っておられるということ、そしてそれを私たちが体験できるのは祈りの家において、聖霊のうめきの中で聖霊様の助けに預かりながら私たちが祈りに導かれるとき、私たちはそこにおいて父なる神様が私を今日求め、私を愛し、私のためにイエス・キリストを使わせてくださり、このような誠に貧しい、先ほど賛美しましたね、値なき我ら、何の価値もない、本来祝福を受けるに値ない私たち、私でもそのような私にも今日神は愛を持って望んでくださっている。ヤコブのこのペヌエルでの格闘はまさにそのことを知った時でありました。こんな罪深くしてきた私と神様は一対一で会ってくださったんです。この時代において神と顔と向き合わせたら滅びると言われていったほど、けれども主はそれを超えてヤコブを愛するがゆえに一対一で出会ってくださいました。そしてヤコブはこの後ヤコブからイスラエルへと、ヤコブはまさに先ほど言いましたようにかかとを掴んで出てくるような祝福を奪い取るような、そういう性質、罪深いものでした。けれどもイスラエルと名前が変えられたということは、ヤコブの本質がこの祈りの戦いを通して神様に見出されたことを通して変えられたということです。今私たちに、今日集った皆さんお一人お一人に主が願っておられることは、この顔と顔とを向き合って主と出会うということです。その時初めて私たちは先ほどパウロが語った万事を益となしたも神であるということを初めて知るのであります。その苦しみのこそが、ただ苦しみは災いではない、そこを通して先日読みましたエレミア書29章のごとく、これは災いの計画ではない、将来に希望を与えるものである。それは誠に私たちがその聖霊様のうめきの中で祈らされるとき、助けてください、そのように私たちの中からうめきが湧いてくるとき、まさにそこが私たちと神様の関係の回復が始まるところであるということを覚えておきたいと思います。もしそうだとするならば、今私たちに与えられている様々な試練は、今日ペヌエルの格闘に私たちを導いている主の御心ではないでしょうか。最後にホセア書を開いて終わりたいと思います。ホセアですね、これは旧約聖書の1417ページ、ホセア書12章の5節から7節を読みましょう。1417ページ、ホセア書12章5節から7節。ホセア書の12章5節から7節。旧約聖書1414ページです。ホセア書12章の5節から7節を、あ、ごめんなさい、4節から読みましょうね。4節から7節をご一緒に読みましょう。3、はい。ヤコブは母の胎にいた時から兄のかかとをつかみ、力を尽くして神と争った。神の使いと争って勝ち、泣いて恵みを請うた。神はベテルで彼を見出し、そこで彼と語られた。主こそ万軍の神、その皆は主と唱えられる。神のもとに立ち返れ、愛と正義を保ち、常にあなたの神を待ち望め。アーメン。まさにヤコブの姿は、神の使いと争って勝ち、泣いて恵みを請うたのが、今日の創世記32章の姿です。主はそこで、ヤコブ自身を見出し、ヤコブはそこで神と語られました。ヤコブはそこで、神と人格的な交わりが与えられました。新しい一年、主はどのようなことを私たちの教会に、そして皆様お一人お一人に計画されていることでしょうか。 皆様お一人お一人ということは、皆様の家庭において、また職場において、どのようなご計画を主はお持ちであるでしょうか。時にそれは苦しみや悲しみを伴うことかもしれません。困難を伴うことかもしれません。しかし私たちは今日またこの一年与えられている御言葉の通り、聖なる山に登り、教会に集まり、祈りの家で祈り、神様と格闘し、誠の喜びの祝いに預かるものとなりたいと願います。そして、ロマ書八章で先ほど読みました、すべてのことを益としてくださる主と出会うことができますように。出来事がうまくいったらではない、その試練のただ中で、苦しみのただ中で、主を褒めたたえる、そのような歩みをすることができますように。昨年まで私たちの教会は80名礼拝というふうに数をですね、与えられておりました。しかしですね、3月の聖会において、武田先生より安定化教会であれ、そのように語られ、80名では足りない。100名なら満ち溢れていく。そのように御言葉が与えられました。私たちは今年度から100名礼拝を主に与えられ、祈っていく者たちであります。それは時に、今現実目に見えるところにおいてはちょっとそれは無理なんじゃないかですね、ちょっとそれはあまりにも私の現実家庭の現実を見ればちょっと不可能なんじゃないか、けれども主はお与えくださいました。主は約束を語ってくださいました。私たちは主に期待しましょう。そして私たちの家族も子どもたちも青年たちも地域の方々もみんなこの主の宮に、祈りの家に一人も余すところなく、集う一人一人となることができますように。そして一人一人が一対一で主と出会う、その幸いに、喜びに預かることができますように、共に祈っていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日のこの礼拝を心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人の名前を特別に呼んでくださり、今日ここであなたの御言葉の命に預かり、また聖霊の豊かな恵み、命に預かることが許されたことを感謝いたします。どうぞ今日語られた御言葉が、今日集いしお一人お一人に生ける力となり、命となり、どうぞお一人お一人の様々な現実の中で、この御言葉が先立ち、祈りの戦いにおいて、どうぞ一人一人が主と一対一で、出会う一年となりますように、どうぞそこで主を見出し、また先立ったあなたの恵みの中で、あなたの深いご愛を知るお一人お一人となられますように、心よりお祈りいたします。どうぞこの教会が、いよいよ今日の御言葉の通り、すべての国の人の祈りの家となって、苦しめる者たち、また叫び祈りたい、そのような者たちをこの教会に呼び集めてくださり、いよいよ豊かにこの教会を通して主の宣教の技が、救いの技がなされていきますように心よりお祈りいたします。そのために招かれたお一人お一人であることを心から感謝いたします。どうぞ今日ここに集っていない者たちも含めて、また私たちの家族も含めて、主の恵みの宮に、この聖なる山に、新しい一年集ってくることができますように、聖霊様豊かに私たちを助け、お導きください。今日この時を感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。